アナウンスメントチーム、そしてビデオありがとうございます。
Thank you announcement team and thanks for the great video。
皆さん夏暑いですね。大丈夫ですか？
Summer in Japan is like really hot。
ね、僕すっごい汗かくんです。
I sweat quite a lot。
ね、なのでね、日本横浜来るときいつもあの T シャツ3枚ぐらい持ってるんですけれども
So when I come to church I usually bring like 3 T-shirts、
ね、もし皆さんの中でね T シャツ必要な人がいたら、あの今日ファンドレイズやってますからね、ぜひ、お買い求めください。
If any of you need、a new T-shirt we're doing a fundraiser so you can buy one、ね、
皆さんが守られ祝福豊かに注がれているようにと祈ってます。
We are praying that you will, Lord, the Lord will keep you and bless you.
またぜひですね、オンラインで参加している方も YouTube の方とか Facebook の方でコメントできますので、今 Facebook はないかな、 YouTube かな、コメントできますので、ぜひそちらの方にも皆さんがどうしているか教えてください。
And if you are joining us online, you can leave a comment down below, I think, on YouTube. So please, let us know where you are joining us from.
今日こうしてニューホープ横浜の皆さんと一緒に礼拝できることが本当に嬉しいです。また久しぶりにメッセージの奉仕をさせていただけることを感謝しています。まあ、多くの皆さんがご存知だと思いますけれども、僕は2022年の1月からアメリカのオレゴン州というところにあるそのユージーンという町があるんですけれども、そこにあるニューホープクリスチャンカレッジという大学で、またそこにあるニューホープウエストという教会で、学びをしていました。
As many of you know, from the beginning of 2022, I studied at New Hope Christian College and went to a church called New Hope West in Eugene, Oregon for a year and a half.
2022年の1月の6日、日本出発の日は本当に辛かったです。
So January 6th, to 2022, the day I left Japan was really hard for me.
なんかこう多くの人に僕はよく変わってるねって言われるんですけれども、僕日本大好きなんです。
And I love Japan, and many people say that it's kind of odd, and I don't know why.
まあラーメン大好きなんですよね。
I love ramen.
まあ温泉もあるし。
And there's onsen in Japan.
で電車すごい便利じゃないですか。
And the trains are super convenient.
それからね、僕の大好きなニューホープ横浜もあるじゃないですか。
And New Hope Yokohama is in
Japan. 日本がいいですよ、本当に。
So Japan is the best country on earth.
だから日本を離れるのが本当につらかったんです。
So it was really hard for me to leave Japan.
なので、まあ、空港に行くまで、なるべくこう日本から出ることを、ね、考えないようにしてたんです。
So I tried so hard not to think about leaving Japan until the very last minute.
でも空港に行って、いよいよ出発っていう時になって耐えられなくなって、タンタン牧師の腕の中で僕は泣きました。
But when I got to the airport, I couldn't hold back my tears and I just cried when Pastor Tantan hugged me.
頑張ってこいって熱いハグをもらって、そしてオレゴンに行ったわけですけれども、
He gave me a big hug and sent me off to Oregon.
まあ空港で実はあのラウレアタイムズという YouTube の日本病館の YouTube チャンネルでやってる番組の収録もしたんですけれども、ちょっと泣きすぎてですね、ちょっとボツになりまして、
And actually, we recorded an episode of Laulea Times, which is like a YouTube program that we do here at New Hope Yokohama, but we couldn't use that because I cried so much.
まあその Laulea Times ですけれども、今再開に向けて準備をしてます。
Speaking of Laulea Times, we are preparing a new season for you.
早ければ8月には新しいエピソードを公開できると思いますので、ぜひ、皆さん楽しみにしていてくださったら嬉しいです。
And we will be, putting out a new episode.In August at the earliest, so please look forward to that.
さて、オレゴンに行ってから僕は毎日日本に帰りたかった。
Ever since I went to Oregon, I literally miss Japan every day.
あの、ホームシックとかじゃなくて、ただただ日本が好きなんです。だから毎日帰りたかったの。
And it wasn't like I was homesick. I just really loved Japan, so I wanted to be in Japan.
でも同時にですね、オレゴンではニューホープウエストの、皆さんに本当によくしていただきました。
But at the same time, the people of New Hope West in Oregon was, they were really nice to me.
僕はあのこういうミニストリーに参加してたんですけれども、まあ、メンズミニストリーだとか、まあ、賛美チーム、またフォトグラフィーチームなどで、奉仕させていただきました。後で写真が出ると思いますけれども。
At New Hope West, I served in the men's ministry, the worship team, and the photography team.
ね、皆さんあのイメージしてください。
We shouldn't have a photo, but...
ね、あ、そうですね、これが出てますね、はい、こんなミニストリーを僕はしておりました。すごいですよね、メンズミニストリー毎週こんなにあの男の人たちが集まるんです。
At the men's ministry, there's like how many people?
I think more than 30かな、30人、40人近く。
More than 30 or 40 people gather every week、
はい、ね、とってもお世話になりましたけれども、 また始めたのね、寮生活もすごく楽しかったです。
And it was my first time living in a dorm, and that was also really fun.
僕が少ししかオレゴンにいないということを皆さん知っていたんですけれども、本当に僕のことを愛し、祈って励ましてくれました。
Everyone knew that I was in Oregon for just a short time, but many people loved me and encouraged me and prayed for me.
1年半は本当にあっという間で、まあ、いよいよ帰る日が近づいて、
A year and a half went by so fast, and the day to go back to Japan came.
空港に着いて、いよいよ飛行機に乗るぞという時。
When I got to the airport and when I was about to get on the plane,
僕はまた泣きました。
I cried again.
もうね、空港がね、嫌いになりそうですね。
I'm starting to dislike it.
でもとにかくにも、まあ、この1年半の間、お世話になったニューホープウエストの皆さんに本当に心から感謝しています。
Anyways, I am so thankful to everyone in New Hope West.Who took care of me for a year and a half.
さて帰ってきてから何人かの方から帰ってきたのっていい理由なんだよねって言われるんですけれども
After I came back to Japan, some people ask me that you're back in Japan and that's good, right?
大学行ってたのって1年半もしかして中退した
You went to college for only a year and a half, so did you like drop out?
実は僕の大学の学びというのは遡ること10年前ハワイで始まりました
Actually, I started my studies in college 10 years ago in Hawaii.
ハワイの大学に2年間行って、そしてその後途中で日本に帰ってくることになりました。
I went there for 2 years and then I had to come back to Japan.
でも2023年の5月、それから10年経って、オレゴンの地でやっと大学を卒業することができました。写真が出るかな?
But in May 2023, after 10 years, I was able to graduate college in Oregon.
これはね、奇跡ですよ。
This is a miracle.
本当にミラクル。これね、それもそうなんです。僕はですね、中学の時思い返せば成績はね、トップ10。
When I was in junior high, my grades were top, was in the top 10.
ね、皆さんね、分かると思いますけど、下からトップ10ですよ。
From the bottom.
ね、不動のトップ10でした。で、またね、うちの母が一番笑ってますけどね。
My mom's laughing so hard.
ねえ、忍耐のある母です。
She had so much patience with me.
またですね、高校の時はね、本当に勉強をしなかったんです。
And in high school, I really did not study.
もうそれもそのはず、宿題とテストは基本友達がやったのを丸写し。
Because I copied all of my friends' homework.
まあそれで卒業できましたね。
And somehow I was able to graduate.
もうとにかく勉強も英語も本当にできなかった僕が違う言語で、大学を卒業するというのは本当に奇跡。
So I'm not the best at studying and I'm not very good at English too. So graduating a college in the States was really a miracle for me.
でもこれは本当にね僕のね努力とかじゃないんです。
But it wasn't because I worked hard.
この奇跡の背後には神様と皆さんの存在がありました1年半の間日本オレゴンハワイまたですね宣教団体の OMF を始め多くの人たちが僕のことを祈ってサポートしてくれました、
throughout this year and a half many people in Japan, in Oregon, in Hawaii and also the people of OMF really prayed for me and they encouraged me and supported me financially and that'sBecause of all of you and because of God, this miracle.
皆さんのお祈りと励ましと、そして経済的なサポートに心から感謝します。
So I am so very thankful to all of you.
ありがとうございました。卒業できて本当に感謝です。もう神様はね、本当にいい方で、神様は奇跡を起こされるということを僕も体験しました。
So I am very thankful that I was able to graduate and I really feel that God is good and He does indeed perform miracles.
さてそんなわけで今日のメッセージの、神の名シリーズの4回目ですけれども、今日のメッセージタイトルは奇跡を起こされる神というメッセージタイトルでメッセージをしていきます
Today is the fourth message of the God's Name series and today the title is God of Miracles
これまで3つの神様の名を見てきました
We talked about three different names of God
神様は癒す主
The Lord who heals
与えてくださる主
The Lord our provider.
羊飼いなる主
The Lord our shepherd.
今日は奇跡を起こされる神というのタイトルでメッセージをしていきますけれども詩篇の77編14節にはこのように書かれています一緒にスクリーンにも出るので読んでいきましょう
And today we're going to look at God of miracles and we want to take a look at Psalms 77:14
せーの あなたは慈しい御業を行われる神、国々の民の中で御力を表される方。
You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples.
英語を訳すと、あなたは奇跡を成し遂げる神であり、あなたの民の間にあなたの力を表すと書かれています。
So it says, you are the God who performs miracles. You display your power among the peoples.
あなたは奇跡を成し遂げる神。
You are the God who performs miracles.
ここだけを読むと、なんだかこう詩篇77編の作者の喜びが溢れてきそうな一節ですよね。
Reading this verse, we can almost hear the joy in the voice of the psalmist.
けれども14節の前を読むと、この詩人が実は苦悩を抱えていたということがわかります。
But when we read the verses before this, we can see that this psalmist was actually really troubled.
この前にはこのような御言葉が書かれていますけれども、あなたは私のまぶたを支えて閉じさせず、私は物を言うこともできないほどに悩む。神は恵みを施すことを忘れ、怒りを持ってその憐れみも閉じられたであろうかと書かれています。
In the verses before this, it says, You kept my eyes from closing. I was too troubled to speak.Has God forgotten to be merciful? Was he in anger withheld his compassion?
眠れないほど悩み、神様は自分を忘れてしまったのではないか、いやむしろ自分に怒っているから恵みをくれないんじゃないか、そのような思いをこの詩人は抱えていました。
God might have forgotten me, or maybe he's not merciful because he's angry with me. These thoughts kept this psalmist awake at night.
皆さんはどうでしょうか？
Do you ever feel like that?
この中で私の人生には奇跡が起こりますと自信を持っている人。
How many of you can confidently say that I will see a miracle?
で、あ、何人かいますね。なんか何人かいたら、あ、はいみたいな。
We can see some hands, but
なかなかみんな自信を持って手を挙げることができない。
I think it's difficult for many of us to raise our hands.
それはもしかしたら皆さんの中には自分自身や自分の人生に起こっていることを見てこの詩篇と作者のような思いを抱えているからかもしれません。
Some of you may feel the same way as this psalmist because you look at your life and you look at yourself and you can't believe that a miracle will happen.
自分の隣の人の人生に神様の奇跡は起こりますって自信を持っている人。
How many of you can say that God will perform a miracle for the person next to me?
挙げてない人、挙げてあげてください。
Why aren't you all raising your hands?
でもさっきより多かったです。
But we can see a lot more hands raising.
他の人の人生に起こっても自分の人生には奇跡が起こらないと感じている人が多いかもしれません。
Many people feel like even if miracles happen in other people's lives, they won't happen in mine.
もしあなたがそのように今日感じているとしたら、今日のメッセージを通して神様が奇跡を起こされる神様が皆さんを励まして導いてくださることを願っています。
If that is you, we hope that this message will speak to you and that the God of miracles will encourage you and lead you.
今日は奇跡を起こされる神様のことを知り、そしてその神様と共に歩むために大切な3つのポイントについて皆さんと一緒に見ていきたいと思います。
So we want to take a look at the God who performs miracles, and we want to go through three important points to walk with that God.
先に進む前にみんなで一緒にお祈りしたいと思います。
Before we begin, we would like to pray.
愛する天のお父さん、
Dear Heavenly Father,
あなたの皆を賛美します。
We praise your name.
今日こうしてみんなで集まり、あなたを礼拝できる恵みに感謝します。
And we thank you for the grace that we can gather here together to worship you.
今あなたに向かって私たちは心を開きます。
We open up our hearts to you.
どうぞこの時間を通して私たち一人一人にあなたが触れてください。
Please touch each and every one of our hearts through this time.
そしてあなたが奇跡を起こされる神であることを私たちに教え、そして励ましてください。
And show us that you are the God who performs miracles and encourage us.
愛するイエス様のお名前によってお祈りします。
In the name of Jesus Christ, we pray.
皆さん一緒に。
And everybody said,
Amen.
Amen.
さて今話したように、今日皆さんの中には詩篇77編の作者と同じように悩み、問題を抱えている人がいるかもしれません。
As we just said, some of you may feel like miracles won't happen in your life.
他の人の人生に起こっても自分の人生には奇跡は起こらない。
Miracles can happen in other people's lives, but not in mine.
そんなあなたに良いニュースと悪いニュースがあります。
Well, we've got some good news and some bad news for you.
どっちからいきますか?
Which one would you like to start with?
どっちがいい？悪い方で。じゃあ悪い方からいきましょう。
Okay, we're gonna start from the bad news.
悪いニュース。これは私たちの人生から問題やチャレンジがなくなることはないということです。
The bad news is that problems or challenges, trials will never disappear from our lives.
家庭や学校での、また職場での人間関係。
Like people problems in our house or at our workplaces.
将来への不安や恐れ。
Anxiety or fear towards your future.
自分が持ち続けてしまっている過去の問題。
Past problems that you can't let go of.
また経済において。
Or challenges in your finances.
私たちの人生の中から問題やチャレンジがなくなることはないんです。
These problems will always be in our lives.
自分たちの人生にはコントロールできないようなことも起こります。
And things happen in our lives that we can't control.
特にこの3年間、コロナ禍で私たちはそのことを経験しました。
And many of us experienced that through the pandemic.
でも良いニュースがあります。
But there's good news.
それは全ての奇跡の前には必ず問題があるということです。
The good news is that miracles are always preceded by problems.
これが今日最初のポイントです。書き込んでください。
Which is the first message point today?
全ての奇跡の前には必ず問題がある。
Please write it down. Miracles are always preceded by problems.
全ての奇跡の前には必ず問題があります。
Every miracle is preceded by problems.
僕が大学卒業したことは奇跡、ミラクルだとさっき話しましたけれども、それはなぜでしょうか？
And I told you that me graduating from college was a miracle, but why?
奇跡の問題にたくさんの問題があったからです。
Because I went through many difficulties to get to that point.
例えば大学に、それも海外で大学に行くには多くのお金がかかります。
For example, it is really expensive to go to a college overseas.
そしてただでさえ勉強があまりできないのに英語で勉強しないといけない。
And I'm notGood at studying in the first place, but I had to study in English.
留学前僕はたくさんの問題がありました。
So I had many problems before I went to Oregon.
けれども神様は経済的な必要をすべて満たしてくれました。
But God met all of my needs financially.
またクラスもですね、一つも落とさなかったんです。
And I didn't fail a single class.
ね、まあ当たり前だよと思うかもしれませんけれども。
Maybe that's not such a special thing for some of you.
なんか卒業するときに成績良かったよっていうなんか黄色いなんか紐みたいなのをもらって。
But、まあ、when I graduated, they gave me like this cord.
ね、もう、like、あ、ウェイン先生もいますね。
This yellow one. Saying that I was actually my grades were actually pretty good.
これを僕の中学の先生が見たら多分気絶するんじゃないかと思いますね。
If my teachers in junior high saw this, they would probably faint.
それぐらいの奇跡。
This is actually a like really a miracle.
でもその奇跡の前にはたくさんの問題があった。
But there were so many problems before that.
聖書の中にもたくさんの奇跡が書かれていますけれども。
In the Bible we can find many miracles.
でもその奇跡の前にはどの奇跡の前にも問題がありました。
Which always come together with problems.
例えば大切な結婚式でワインが底をつきてしまった。
For example, they ran out of wine at an important wedding.
けれど集めたワインが、集めた水がワインに変えられた。
But the water was turned into wine.
また5000人もお腹を空かした人たちがいるのに5つのパンと2匹の魚しかない。
And this, the disciples had to feed 5,000 hungry people with just five loaves of bread and two fish.
けれど持っていたものを感謝して捧げたときに神様はそれらを用いて人々を満たされました。
But when they gave what they had to the Lord,God used it to satisfy the people.
今日オースティンが着てた T シャツがそのデザインですけれども。
Austin was wearing a T-shirt about that story.
自分たちには戦う敵が多すぎる、強すぎる。けれど戦いの時、神様は敵の軍を混乱させて勝利を与えられた。
There were too many enemies and they were too strong for the Israelites, but during the battle, God sent the enemy into confusion and he gave Israel.
聖書の中のどこを読んでも奇跡の前には必ず問題がありました。
In every miracle written in the Bible, there is always a problem before that.
今日その中でも特に触れたいストーリーがあります。
And there's a story that I want to tell you about today.
それは第二列王記5章に書かれているストーリー。
Which is in 2 Kings chapter 5.
ここにはナーマンという将軍が出てきます。
And we can see an army commander, Naaman.
彼はどんな人物だったでしょうか。
So who is this Naaman, you may ask.
第2列王記の5章の最初を読んでみましょう。
Let's read from 2 Kings chapter 5.
せーの。アラムの王の軍の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この人は勇士であったがサラートに侵されていた。
Next in English. Now Naaman was commander of the army of the king of Aram. He was a great man in the sight of his master and highly regarded because through him the Lord had given victory to Aram. He was a violent soldierAnd he had leprosy.
ナーマン将軍というのはアラムの王の軍の最高司令官で王様に非常に重んじられ尊敬されていたと書かれています。
So he was the head commander of the army of the king Aram and he was a mighty warrior who was highly regarded.
彼は勇敢な戦士であってありましたけれども、でも彼の人生には問題が起こります。
So he was a mighty warrior but something bad happens in his life.
彼はサラートという病気を患いました。
He had leprosy.
これは重い皮膚病のことであり、聖書の時代この皮膚病というのは不治の病とされていました。
Which was a severe skin disease and in the time of the Bible it was said to be an incurable disease.
彼は王様にも尊敬されるほど素晴らしい人物で勇敢な戦士でしたけれども、彼が患った皮膚病は自分の力ではどうしようもないものでした。
He was a great man and a mighty warrior that even the king admired, but he couldn't do anything about his leprosy.
けれどこの話はここでは終わりません。
But the story doesn't end here.
事実、ナーマン将軍にとって奇跡を起こす神とのストーリーが始まったのは彼の人生に問題が起こった時でした。
It was when this problem occurred in his life, when it was the beginning of the story of him encountering the God of miracles.
僕たちの人生にも問題が起こります。
Problems happen in our lives.
そのような時というのは私たちはそれがもう終わりかのように考えてしまう。
And sometimes we feel like that's the end of everything.
けれども全ての奇跡の前には必ず問題があります。
But before every miracle, there are always problems.
私たちの人生に問題が起こる時、そこは奇跡を起こす神様とのストーリーの始まりの場所となります。
When problems occur in our lives, it is the beginning of the story of the miracle working God.
さあ、このストーリーはどうなっていくでしょうか。
So what happens to Naaman?
列王記、第二列王記の5章3節を読んでみましょう。
Let's read from 2 Kings chapter 5 verse 3.
せーの。ある日、その少女が女主人に言いました。旦那様はサマリアにいる預言者のところへ行かれたらよろしいのではないでしょうか。きっとその方がサラートを直してくださいます。
In English, she said to her mistress, If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy.
重い皮膚病を患ったナーマン将軍は、イスラエルの国にエリシャという神の預言者がいて、彼ならその皮膚病を治してくれるかもしれないっていうことを彼の奥さんの召使いに聞くんです。
The leper Naaman hears that there is a prophet in Israel called Elisha and he can cure his disease and he heard that from a servant of his wife.
そこで彼はイスラエルにあるエリシャの家に向かいます。
So he heads to Elisha's house.
エリシャの家に着いたナーマン将軍はどうなっていたでしょうか。
And what happened to him when he got there?
その続きにはこう書かれています。
Let's readThe story?
エリシャは使いの者をやって言いました。ヨルダン川へ行って体を7回洗いなさい。そうすればサラートは跡形もなくなくなり完全に治ります。これを聞いたナーマンはひどく腹を立て不機嫌そうに言いました。なんということだ、預言者が直々に来て出てきて挨拶し幹部に手を当て彼の神の名を呼んでサラートを治してくれると思ったのに。
Next in English, Elisha sent a messenger to say to himGo, wash yourself 7 times in the Jordan, and your flesh will be restored and you will be cleansed. But Naaman went away angry and said, I thought that he would surely come out to me and stand and call on the name of the Lord, his God, wave his hand over the spot and cure me of my leprosy.
ここで次のポイントに行きたいと思います。
And we want to move on to the next point.
神様は私たちの思っても見なかった方法で奇跡を起こされる。
God performs miracles in unexpected ways.
ナーマン将軍はエリシャが幹部に手を当てて彼の神の名を呼んでツァラートを治してくれると思っていました。
ナーマン thought that Elisha would just call on the name of his Lord and wave his hand over the spot and cure him of his leprosy.
けれどもエリシャが言ったことというのは彼が予想だにしないことでした。
But Elisha told him something very unexpected.
エリシャは彼にヨルダン川に行って体を7回洗えばツァラートは完全に治ると言いました。
Elisha told him to go wash his body seven times in the Jordan and his leprosy will be gone.
このヨルダン川に行って体を7回洗えばというのもこのナーマン将軍にとって気に入らないことだった。
And Naaman didn't like the idea of going to the Jordan.
彼の国にはヨルダン川よりももっときれいなアマナ川やパルパル川という川があったといいます。
In his country there were other rivers that were cleaner than the Jordan, which like Abana or Farpar.
まあ、確かに僕たちもあなたの病気は東京湾に行って体洗ったら治るよって言われたらいやだったら沖縄行きたいハワイ行きたいって思いますよね。
I think we can say the same thing when someone told us that if you go to Tokyo Bay and wash your body your disease will be cured. Maybe you will think like, oh, if I have to wash my body then I would like to go to Okinawa or Hawaii and do that.
とにもかくにもナーマンは自分の病気が治るために体を洗う必要があるならもっときれいな自分の故郷の川で洗った方がいいじゃないかと怒るわけです。
So anyways, Naaman was angry because he thought that washing his body in a river in his own home country was better than washing it in the Jordan.
神様は僕たちの思ってもみなかった方法で奇跡を起こされることがあります。
God performs miracles in ways that we don't expect.
僕はですね、オレゴンに行くにあたって、まあ、皆さんに会えないのは寂しいけれども、でもワクワクした気持ちもありました。
When I was heading to Oregon, I know that I would miss everyone in Japan, but I was really excited for this new season.
きっと使命に燃えた学生たちがたくさんいるんだろうなと思いました。
I thought that many students there would be passionate about their calling.
一緒にお互い励まし合って学び合いながらこの季節をシーズンを過ごすんだろうなと考えていたんです。
And I thought we would encourage each other and learn together through this season.
でもちょっとその期待と現実は違ったんです。
But the reality didn't actually meet my expectations.
夜中に寮の外ですね、学生たちがクラクションを鳴らし合って騒いでいる。
Some students were honking the horn outside my dorm in the middle of the night.
奨学金をもらっているのに掃除の仕事に来ない。
Good students, even those on scholarship, don't clean their dorms.
ね、同じ奨学金をもらってるのになぜか僕は勝手にあのリーダーにされ。
And I was receiving the same scholarship, but I was somehow the leader.
そして自分のシフトの時誰も来ない。
And no one else came to help me when we had to clean.
なんなんだここはって思いましたね。
And I couldn't believe that.
で、ある時僕はね、自分のメンターに相談したんです。
So I told my mentor about that.
夜中にこう寝ているとね、下からすごいこうベース音が聞こえるわけです。夜中に音楽を聴いてて。
And when I try to sleep during the night, I hear this music playing and I can hear the bass sounds.
全然寝れなくて、彼らは他の人のことをもっと考えられないのかと怒って彼にメンターに相談しました。
And I couldn't sleep at all, so I told my mentor that.There are just people that can't think about other people.
僕は彼がですね、それはひどいね。僕からも学校に行ってあげるよって言ってくれると思ったんです。
And I thought my mentor would say something like, "Oh, that's terrible. I should talk to the school for you."
そしたら彼はこう言いました。
But he said this.
そうだな。自分ならその生徒の部屋にまず行くでしょ。
Well, if I were you, I would go to his room.
そしてソファーがあったらソファーに座って。
And I would sit on his couch.
きっとどうしたのって聞かれると思う。
And he'll probably ask me,
そしたら、いやー君の部屋からこうね音楽が聞こえるんだけども、でもベース音しか聞こえないから何の曲か分かんなくて、いや何の曲か気になるからちょっと来てみたんだよねって僕なら言うなって言うんです。
And I would say, oh, I can hear you playing music all the time, but I can only hear the bass, so I wanted to know what kind of music you listen to.
僕はそんな言葉が聞きたいんじゃない。
And those weren't the words that I wanted to hear.
もう反対の立場だったら本当にあなたそうしますかと言いたかったです。言わなかったですけれども。
And if it wasn't him, I would ask him, would you really do that?
でも彼に続けて相談している中で自分が19歳、20歳ぐらいのことを思い出しました。
But when I was talking to him, I remembered, I was reminded of myself when I was like 19 or 20.
僕が彼らと同じぐらいの年の時のことを考えると、彼らに向かって自分はそんなんじゃなかったと胸を張って言えるような存在だったかというと、全然そんなことありませんでした。
I'm not sure that I can say to them with confidence that I wasn't like that when I was their age.
問題だらけの僕に恵み深く接してくださって、いつも僕を信じ、励まし、助けてくれた人たちがたくさんいました。
I had so many problems, but the people around me showed mercy to me, and they were always kind to me. They believed me, and they encouraged me and helped me.
ね、きっとこの中でうんうんと頷いている方はね、僕に恵みをくださった方だと思います。そのような人たちがいたからこそ今の僕があるわけです。
And because of those people, I am able to stand here today.
なので僕も彼らと同じように次の世代の人たちに接していこうというふうに心が変えられていきました。
So my heart was changed, and I thought that I want to spend time with them and encourage them and encourage the next generation.
もちろんチャレンジはありましたけれども、そのチャレンジが僕にとっての必要な学び、心を変えられる機会、また彼らを励ます機会となっていきました。
So I did go through some trials, but those trials taught me some lessons that I really needed to know, and they changed my heart.
オレゴンの地で神様は僕に必要な成長の機会を備えて、またとても大切な友達を与えてくれました。
God gave me opportunities to grow in Oregon, and He gave me great friends.
オレゴン帰る前の日ですけれども、写真があると思いますけれども。
And we should have a picture of Pastor Kazuya the day before he left Oregon.
ね、とてもいい友達がたくさんいて、今でも彼らと連絡取っています。
And he made so many great friends.
私たちには自分のやり方、考え方に凝り固まることで、神様が起こされる機会から遠ざかってしまうことがあるのではないでしょうか。
Sometimes we drift away from the miracles that God has prepared for us by holding on to the ways that we think are the best.
ナーマン将軍も一度はエリシャの言葉に憤慨し、そこを去っていきます。
Naaman was angry at Elisha's words and he left once.
彼にとってはそれがベストな決断と思ったわけです。
For him, he thought that was the best decision to do.
でもその決断というのは神様の奇跡からただただ遠ざかっていくものでした。
But it was actually pulling him away from God's miracle.
しかし彼の部下が彼を説得し、部下の言葉に説得されたナーマン将軍はエリシャに言われた通り、ヨルダン川に下っていくことにします。
But his servant talked him into going to the Jordan, so he went there and washed his body, as Elisha told him to do. So...
預言者が自分が出てきて自分に触れれば癒されるんじゃないのか、自分の国に行けばもっときれいな川がある、そのような思いがありながらも語られた言葉に従ってヨルダン川で7度彼は体を水に浸します。
He thought that it was better for the prophet to wave his hand on the spot to cure him or to just go wash his body in other rivers that are more clean, but he still obeyed the words that were spoken through Elisha and washed his body 7 times in the Jordan River.
すると彼の皮膚は完全に癒されます。
And his leprosy was completely healed.
僕たちは彼の選んだ決断と謙遜さから学ぶことができます。
And we can learn from this decision he made and how he humbled himself.
それは聖書を通して語られる神様の声に耳を傾けて、語られたことを適用していくということです。
Which is to listen to God's voice spoken through the Bible and applying it to our own lives.
ナーマン将軍は預言者エリシャに語られましたけれども、エリシャを通して語られましたけれども、私たちには聖書が与えられています。
God spoke to Naaman through the prophet Elisha, but we have the Bible.
神様は聖書の御言葉を通して私たちに語りかけ、導き、奇跡へと導いてくださいます。
God speaks to us through his scripture, through the Bible, and he guides us and he leads us to miracles.
けれど私たちは聖書を読むことよりも自分にとって分かりやすい方法やこだわり、自分や誰かの経験、結果に信頼することが多いかもしれません。
But sometimes we want to stick to the ways that are easier to understand or rely on our own experiences rather than reading the Bible.
それが自分にとってベストな、問題を解決するベストな方法だと考えてしまう傾向が私にはあります。
And we tend to think that that's the best way to solve our problems.
けれど神様は私たちの思っても見なかった方法で奇跡を起こされます。
この夏一
緒に聖書を読み、神様の声に耳を傾けることを選んでいきましょう。
Let us choose to read the Bible and listen to God's voice this summer.
ニューホープ横浜では礼拝の後にディボーションカフェがあったりある日があります。
At New Hope Yokohama, we have devotion cafes after the service.
ぜひ参加してみてください。
Please join it.
自分は聖書を読んだことがないという方ももちろん大歓迎です。
If you never read the Bible before, that's completely fine.
神様は皆さんや僕に届けたい言葉があります。
God wants to speak to you and me.
みんなで一緒に聖書の御言葉に声を耳を傾けて奇跡を起こされる神様と共に歩んでいきましょう。
Let us listen to God's word and walk with the God who performs miracles.
それでは今日最後のポイントですけれども、
So we would like to move on to our last message point.
最後のポイントは奇跡を通して私たちは神様を知る。
We come to know God through miracles.
奇跡を通して私たちは神様を知ります。
We come to know God through miracles.
最初のポイントにあったように、すべての奇跡の前には必ず問題があります。
As we talked about in the first point, every miracle is preceded by problems.
でももし神様が奇跡を起こされるんだったら、そもそも問題が起こらないようにしてくれればいいんじゃないのかと思う人がいるかもしれません。
And some of you may think that if God can solve problems through miracles, then why can't he just prevent them in the first place?
なぜ神様はそういうふうにしないのでしょうか?
Why does God work like that?
それは神様が奇跡を起こされるのはただ問題を解決するためだったりなくしたりするためではないからです。
And that's because the reason why God performs miracles is not just because he wants to solve our problems.
神様は奇跡を通してご自身を表そうとしています。
But he wants to show himself through the miracles he performs.
ヨハネの福音書の5章36節でイエス・キリストはご自身が行う奇跡についてこう言っています。
In John 5:36, Jesus Christ talks about the miracles he performed.
しかし私にはヨハネの証言よりももっと優れた証言があります。それは私の行う奇跡です。これらの奇跡は父が私に託されたもので、父が私をお使わしになったという動かぬ証拠なのです。
But I have a greater witness than John, my teachings and my miracles. The Father gave me these works to accomplish, and they prove that he sent me.
私たちの人生に奇跡が起こるときに、私たちはその奇跡を通して確かに神がおられるということを知ることができます。
When miracles happen in our lives, we can experience that God really does exist.
それはナーマン将軍にとってもそうでした。
And that was the case for Naaman too.
彼がエリシャに語られて、そして体をヨルダン川に7度浸すと、神様は奇跡を起こされ、彼の重い皮膚病を癒されました。
When God spoke to him through Elisha and when he went to the Jordan to wash his body seven times, God performed a miracle there and his leprosy was cured.
その時ナーマン将軍はあることに気づき、エリシャの元に戻ってこう言います。
And Naaman realized something, so he went back to Elisha and said this.
第二列王記5章の15節にありますけれども。
Let's read from 2 Kings 5:15.
ナーマンはその一行のものすべてを連れて神の人のところに引き返してきて彼の前に立っていった。私は今イスラエルのほか全世界のどこにも神はおられないことを知りました。
Then Naaman and all his attendants went back to the man of God. He stood before him and said, Now I know that there is no God in all the world except in Israel.
ナーマン将軍に起こった奇跡は彼の体の癒しだけではありませんでした。
The miracle God performed over Naaman wasn't just the healing of the body.
その奇跡を通して神様は彼の心に触れ、確かに唯一であり本物である神がいることを彼に伝えました。
God touched his heart through that miracle and he showed him that he is the only true God.
神様の奇跡が彼と神様をつなぎました。
This miracle was the opportunity for him to encounter God.
私たちの人生に起こる奇跡も同じです。
And it's the same for the miracles that happen in our lives.
神様はただただ私たちの人生にある問題を解決したり、この地上で幸せになるようにと奇跡を起こされるのではないのです。
God doesn't perform miracles just because he wants to solve our problems or make us happy on this earth.
神様は奇跡を通し私たちに神の名を教えてくれます。
He tells us who he is through his miracles.
奇跡を通して私たちは神様を知ることができるんです。
Through the miracles he performed, we come to know who God is.
今日は第二列王記5章を中心に3つのことを見てきました。
So we went through three points looking at 2 Kings chapter 5.
全ての奇跡の前には必ず問題がある。
Miracles are always preceded by problems.
神様は私たちの思ってもみなかった方法で奇跡を起こされる。
God performs miracles in unexpected ways.
奇跡を通して私たちは神様を知る。
And we come to know God through miracles.
このメッセージを終える前にもう一度この物語に出てくるある人物について触れていきたいと思います。
And before I finish this message, I want to talk about one more character that, is written in the Bible.
この人物は聖書の中でたった3節だけ出てきます。
And she only appears in three verses.
その人物の名前は書かれていません。
And we don't even know her name.
分かっているのは、この人物はイスラエルにいた若い少女だったということ。
The only thing we know about her is that she was a girl, a young girl from Israel.
けれども彼女は敵の国であるアラムにいて、ナーマン将軍の妻の召使いとして働いていました。
But she lived in the enemy nation Aram, and she was a servant to Naaman's wife.
なぜ彼女は敵の国にいたのか。
Why didn't she live in the enemy nation?
それはかつてアラムがイスラエルに侵略したときに、彼女が捕虜となって連れて行かれてしまったからでした。
It was because she became a captive when Aram invaded Israel.
イスラエルにいた頃、彼女には家族がいたでしょう。
When she was in Israel, she must have had family with her.
友達がいたでしょ
う。And she must have had friends.
彼女には夢があったかもしれません。
And maybe she had a dream.
けれどある日そのすべては彼女の手からこぼれ落ちていきました。
But one day she lost everything.
代わりに手にしたのは敵の国の将軍の奥さんに仕えるための道具。
And what she got in exchange was the tools to serve the wife of the enemy commander.
また痛みや悲しみ。
And pain and sorrow.
けれど彼女がいなかったらナーマン将軍の重い皮膚病が癒されることはありませんでした。
But if it wasn't for her, Naaman never would have been healed of his leprosy.
この少女こそがナーマン将軍に預言者エリシャの存在を伝えた人物だったからです。
This little girl was the one who told Naaman about Elisha.
もう一度第二列王記の5章3節を読んでみたいと思います。
Let us read, chapter 5 verse 3 again.
ある日その少女が女主人に言いました。旦那様はサマリアにいる預言者のところへ行かれたらよろしいのではないでしょうか。きっとその方がザラートを治してくださいます。
She said to her mistress, If only my master would see the prophet who is in Samaria, he would cure him of his leprosy.
自分を捕らえた敵の将軍が癒されることのない病気にかかった。
The commander of the enemy army who captured her was stricken by an incurable disease.
預言者エリアならきっと癒すことができるだろう。
And she knew that the prophet Elisha could heal him.
けれど彼女がそれを彼に教える義理がどこにあったでしょうか。
But she didn't owe him anything to do such a thing.
どこにその恩義があったでしょうか。
It was none of her business.
彼らのせいで彼女は家族にも友人にも会うことができない。
She can't even see her family or her friends because of them.
若く可能性にあふれたであろうこの少女は夢を諦めるどころか自分の国でただただ平和に暮らすことさえできない。
She can't even have a peaceful life in her own country because they captured her.
彼らのせいで。
Because of them.
そもそも神様は何をしているのか、なぜ自分を助けてくれないのか、彼女がそう言ったとしても、誰が責められるでしょうか。
What is God doing to begin with, and why won't He save me? No one would have blamed her for saying things like that.
けれど彼女の置かれた状況は彼女の信仰を変えませんでした。
But the circumstances around her didn't change her faith.
彼女は神様の名前を知っていました。
She knew the name of her God.
神その名は奇跡を起こされる主。
The God who is a miracle-working God.
そして彼女は預言者であるエリシャの存在をナーマンたちに伝えることを選んだのです。
And she chose to tell Naaman about the prophet Elisha.
ナーマン将軍に起こった奇跡、この奇跡の前には彼女の人生に起こった問題や困難がありました。
Before this miracle, there were problems and difficulties that happened in her life.
けれど神様はこの捕虜として連れてこられた少女を用いて奇跡を起こされました。
But God used this little girl to perform a miracle.
彼女の信仰が将軍ナーマンを奇跡を起こす神のもとへと導いたのです。
Her faith led Naaman to encounter the God of miracles.
私たちの人生には問題が起こります。
Problems will come our way in life.
もしかしたら皆さんの中には今痛みや悲しみを抱えている人がいるかもしれません。
Some of you may be carrying pain or sorrow right now.
それは過去に起こった出来事ゆえかもしれないし、今ちょうど起こっていることかもしれない。
And it may be something you went through in the past, or maybe you're going through it right now.
置かれた状況や痛みが私たちを疑わせて、主よなぜですかと問いたくなることがあるでしょう。
The situation around us and the pain we endure can make us doubt the Lord.
なぜ皆さんが今その道を通らされているのか、僕には分かりません。
And I don't know why you have to go through that season now too.
けれど僕に分かることは、神様は奇跡を起こされる神であるということ、そしてあなたの痛みを神様は知っておられるということです。
But what I do know is that God, our God is a miracle working God, and he knows the pain that you are going through.
なぜなら神の一人子であるイエス・キリストも十字架の上でまさに痛みと苦しみを経験されたからです。
Because the Son of God, Jesus Christ, he too experienced pain and suffer on the cross.
なぜイエスがその痛みを通らなければいけなかったのか。
Why didn't Jesus have to experience such pain?
それは不完全で失敗や罪だらけの僕たちを救うためでした。
He went through that to save us because we are so imperfect and we make mistakes.
イエスは僕たちに代わって僕たちの罪を全部背負って十字架の上で死なれました。
He took all of our sins upon him and died on the cross for us.
十字架の上でイエス・キリストが経験した痛みは、本来僕たちこそが受ける痛みと苦しみでした。
The pain that Jesus experienced on the cross were the pain that we shouldn't have endured.
けれどもイエスは死んでそれで終わりではなかった。
But Jesus didn't just die.
神の力がイエスの地に働いて、死の力を打ち破られ、イエスは3日目によみがえられました。
The power of God worked within Jesus.And he conquered death, and he rose on the third day.
イエスの十字架の復活と奇跡、この奇跡を通して、今私たちは確かに神がいるのだということを知ることができます。
Through the miracle of Jesus' cross and resurrection, we can now say with confidence that God is alive.
この奇跡を通して確かに神の愛と許しが私たちにあることを知ることができるのです。
And we know that God.Loves us and God forgives us.
僕にはキャシーという友達がいるんですけれども。
I have a friend called Kathy.
So, Kathy はですね、僕がオレゴンでニューホープウェストで写真を撮るミニストリーを奉仕して一緒に仕えていたメンバーでした。
And I served with her at New Hope West in a ministry of photography.
昨日突然彼女からある動画が送られてきて。
And she sent me this video yesterday.
それはこんな動画なんですけれども。
Which is like this.
音楽は流れるかな?
Can we have the music too?
Heavenly Blues っていう、こういうブルージーな曲に合わせて踊っているわけですけれども。
She's dancing to this song called Heavenly Blues.
はい、ありがとうございます。
Thank you.
最近ダンス始めたのかなと思いました。
And I was watching this video and I thought maybe she started taking dance classes.
するとその後メッセージが送られてきて、そこにはこう書かれていました。
And after that, she sent me a message and said,
2回目の化学療法に行く前の私。
Me before going to my second chemo treatment.
この曲は天国のブルース。
Heavenly blues.
髪の毛が 60% 抜け落ちた。
60% of my hair fell.
神様は良い方。
God is good.
いつでも。
All the time.
実は数ヶ月前、彼女はがんの手術を受けていました。
A few months ago, she went through surgery because she had cancer.
そして今は化学療法を受けています。
And she is receiving chemo treatment right now.
2回目の治療に行く前に、ヘブンリーブルース、イエスが自分を救ってくれた、何もなくても良い知らせを受け取った。その歌詞に合わせてダンスをした動画を僕に送ってくれました。
And before going to her second treatment, she sent me this video of her dancing to Heavenly Blues.Which the lyrics are like, Jesus saved me and we can receive the good news.
神様は良い方。
God is good.
いつでも。
All the time.
彼女の人生には困難や戦いがあります。
In her life, there were difficulties and there were trials.
けれどイエスにあって、イエス・キリストにあって、彼女は喜びを抱いていました。
But she had joy in Jesus Christ.
彼女もあのイスラエルの少女のように困難の中でも奇跡を起こされる神の名を信じているのです。
Because she believes in the God who performs miracles, just like the girl from Israel.
キャティさんからのメッセージを読んで励ましと感謝を伝えたかったので連絡をしたんですけれども僕の方が励まされる時となりました。
And I was really encouraged by this message, and I wanted to thank her and encourage her, but I actually received more encouragement.
僕たちが痛みや困難を通るとき、神様はその痛みを知ってくださっています。
When we go through pain and difficulties, God knows what we're going through.
そしてあなたのいる場所で神様は確かに働かれています。
And God is working where you are.
ローマ人への手紙8章28節にはこうあります。
In Romans 8:28, it says,
神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて、万事を益となさるようにしてくださることを私たちは知っている。
And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose.
あなたを愛してやまない神様は、あなたと共に歩み、共に働き、万事を益とすること、そのことができる方。
The God who loves you will walk with you.And we know that in all things God will work for the good of those who love Him.
あなたの人生には奇跡が起こります。
Miracles will happen in your life.
たとえ状況がどのように変わったとしても、神の名は決して変わりません。
No matter how the circumstances around you are, the name of God will never change.
一緒に信じて宣言していきましょう。
Let us believe this and declare.
神は癒し主。
That the Lord who
与えられる主、
our Lord heals and our Lord provides and our Lord is our shepherd.
奇跡を起こされる主、
and He is a miracle working God.
この変わらない神様の名に私たちの希望があります。
And we can put our hope in this unchanging name.
神様の名こそ僕たちの人生の土台です。
Because His name is our foundation for our life.
今僕たちが立っている場所はただの困難チャレンジでは終わらない。
Where we are standing right now, it's not just a problem, it's not just a difficulty.
その場所から神様の奇跡が起こされます。
It's a place where the story of God's miracle will begin.
あなたは苦しい御業を行われる神、国々の民の中で御力を表される方。
You are the God who performs miracles. You display your power among the peoples.
私の人生には奇跡が起こります。そう信じる人は一緒にアーメンと言いましょう。
A miracle will happen in my life. If you believe that, say amen with us.
皆さん一人一人に神様の豊かな祝福がありますように。
May God bless you all.
お祈りしましょう。
Let us pray.
愛する天の神様。
Dear Heavenly Father.
あなたの名前を賛美します。
We praise your name.
あなたは私たちの癒し主。
You are our healer.
与えられる主。
Our provider.
良い羊飼い。
And our good shepherd.
奇跡を行われる主。
And you are the God of miracles.
あなたの素晴らしい名を賛美します。
We praise your amazing name.
今日こうしてみんなで共に集まり、あなたを礼拝できたことをありがとうございます。
We thank you that we can gather here together to worship you.
私たちの人生には問題が起こります。
Problems will come our way.
人間関係。
Relationships.
将来。
Our future.
私たち自身も未熟さや傲慢さという問題を抱えることがあります。
And sometimes ourselves.We can be immature or we can have pride.
困難やチャレンジは私たちの人生からなくならないけれども、それでも希望はあります。
There will always be difficulties and there will always be trials, but we still have hope.
あなたが奇跡を起こされる神だから。
Because you are our God who performs miracles.
全ての奇跡の前には問題があります。
There are always problems before miracles.
あなたは私たちの抱えるすべての問題を奇跡の始まりとすることができます。
You can turn every problem into the beginning of a miracle.
どうぞ今日礼拝に参加している一人一人にあなたの守りと励ましがあることを祈ります。
May your protection and your encouragement be upon each and every one of the people joining us today.
そしてあなたとあなたの御言葉とともにあなたの起こされる奇跡へと導かれていきますように。
And lead us to the miracles that you will perform. Lead us in your word.
この問題の先に確かにあなたがおられるのだと知ることができますように。
Let us understand that you will be there when we go through this trial.
どうぞ一人一人の思いと祈りにあなたが答えてください。
Please, listen and respond to each and every prayer that is given to you right now.
私たちがあなたと共に進んでいくその先に奇跡があると信じます。
We believe that when we walk with you, there will be a miracle.
たとえ状況が変わっても、
No matter the circumstance,
困難やチャレンジ、問題があったとしても、奇跡があると信じます。
Even if we have difficulties or challenges, problems, we still believe that you will perform miracles.
あなたが奇跡を起こされる神だから。
Because you are a miracle working God.
今週1週間もどうぞ一人一人の歩みを守り、祝福してください。
Please.Protect each and every one of us throughout this week.
今日みんなで共にあなたを礼拝できたことを感謝して。
We thank you that we can worship in today.
愛するイエス様の名前によってお祈りします。
And in the loving name of Jesus, we pray.
皆さん一緒に。
Everybody said.
Amen.
Amen.
祝福がどうぞ豊かにありますように。
God bless you.